あなたのレディオではございません。
アガリスエンターテインメントのオリエンテスラジオ。
はい
はい、どうも、始まりました。ゼロワン女子の鹿島市ラジオということで、アガリスクの鹿島と
朝越です。
はい、どうも、お久しぶりです。はい、先月はちょっともうね、我々が大阪公演ということで、
まあそれどころじゃなかったからやばい。
あ、確か真っ只中だったからね。
そうですね、
無理でしたね。
そうですね、本当に。
いや、結果はね、ちょっとなんとなく、まあ見てはいたんですけども、
そうですね、試合自体は全然見れてない、っていうか
全然見れてないんですよね。うん、YouTube ちょっとあんまり見れてなくて、
まあ、そうですね、
まあ、とりあえずちょっと最近なんか見ましたか？
はい、いや、だからそれこそやっぱり見られてないんですよ。
ああ、
やっぱあんまり見られて、はい、まあこの間の新日本のメットライフを見たり、うん、あとはあの海外プロレスが今ちょっと熱いということがまあありますよね。だからあの AEW っていう、あのケニー・オメガが新日本を離れたから作った団体が、うん、まああるんですけど、の動きがすごいっていうか、もう WWE からあの離脱した選手が続々と AEW に集まるっていう。
へ、
はいはい、まあ、中でもやっぱり CM パンクの復帰とか、あとはブライアン・ダニエルソンっていうか、まあ、ダニエル・ブライアンかが行くとか、うんうん、なんだろう、俺が一番見ていた時のうん、WWE の選手がみんな AEW に集まっていくし、そして今あれなんですよ、新日本と、
うん、
なんか結構つながりがあって、あの鈴木みのり AEW 上陸っていうのがありまして。
あ、そうなんや。え、前まででも WWE とかは出てない、あ、出てはないのか。
うんとね、
新日したとかはあったけど、
そうだね、あの、
うん、
AEW は新日本とのつながりがちょっと、まあそのビジネス的になかなか謎で、うん、そもそもね、ケニー・オメガが新日本を離脱して作った団体だったり、
は
あ
は
あ、まあ、引き抜きがあったりしたんですよ、正直。
ああ、はい、はいはい。
で、どうなってんの、その辺ってなってる中、
うん、
そう、突然の鈴木みのるが現れ、
うん、
あの、その鈴木みのるが突然現れた時の映像はもう、うん、あの、ちょっと YouTube とかに上がってるんで、ぜひ見てほしいと。
それは AEW の公式
で確か見れたと思う。うん。
公式でチャンネル持ってるみたいなこと。
それもうすごすぎて、指一本で風になりの大合唱を起こすっていうのと、
はいはい。
あと突然、アメリカで、
うんうん、
あの、風になりのダウンロード数が激増したんですよ、それによって。
そうか、今の時代はどこででもね、買えますからね。
そうなんだから、あの、なんだろう、はい、曲の配信まで売るっていう。
はぁ。
すごいなと思って、まあ、だからその辺の、ね、そうだから、まあ、この間の新日本も、
うん、
あのアメリカで興行やったんですけど、アメリカってもう制限 OK なんですよ。
お、あ、そう、
2回ワクチン、
そう、
そう、2回ワクチン打てば、
うん、
まあ、そもそも2回ワクチン打ってないと入れないとかあるんだけど、マスクも見た感じ半々ぐらい。
ああ、はいはい、まあ、強制ではないって感じか、その、
そうだね、
個人的にそのちょっと気になるなみたいな人がつけてるみたいなぐらいなの
か
な。
そうそう、だし声援は全然やってても、ちゃんととかも起こってて、
へ
え、なんだろう、まあ、なんか日本のさ、もう拍手とかに慣れてきたと思ってたんだよ、俺は。
うんうんうん、
なんだけど、やっぱりあの、客が 満員で、まあ、しかもそんなに席感がすげえ空いてるわけじゃなくてさ、やっぱり、
うん、
なんだろう、見慣れてはいるけど、やっぱりガラガラに見えるんですよ。
はいはいはいはい、そうね。
なんか、
は
い、そう、うん、割とこうぎっしりあってて、
うん、
あの好き勝手みんながブーイング飛ばして、
う
ん、声援送ってるプロレス会場を見ると、
うん、
あー、なんか、まあ、なんだろう、なんやっぱこれだよな、これ以外ないよなと。
そうね。いや、いいさ、やっぱさ、ブーイングって出せないじゃない、その、
あのね、そう、
ね、応援はさ、拍手とかさできるけどさ、ブーイングって出せないからさ、
いや、だからそれのやっぱり、うん、今ヒールが死ぬほど難しくなってるってのを思うよ ね、
うん、だからそれがさ、本当にさ、ま、ヒールでもさ、その前はさ、ブーイングがあることによって、その正解じゃないけど、その反応が分かるんじゃない、
てか、
ブーイングがないっていうのも反応だからさ、
成立 うん、難しくてさ、あの、うんとヒール、うん、まあ、ちょっと俺もこれちゃんと組み上がってるわけじゃないけど、ね、この最近のコロナ禍でのヒール論をなんとなく自分で考えてて、ヒールの反応って3種類あるなと思ってて、もともとまずヒールで大ブーイングを集めるヒール、
はいはい、うんうんうん、
基本っちゃ基本だよね。
そうね、
うん、まあ、例えばそれこそ物投げられるとか
やっちゃいけないけど、
客がブチ切れるタイプのヒールね、
はいはいはいはい、
これ古き良きヒール論だと思うんですよ、
うん、
マジで恨まれてる、ま
あ、オーソドックスというか、
そうそうそうだし、うん、そのベビーフェイスをボコボコにして、
うんうん、
はいはい、反則も含めて介入も含めてボコボコにしてヒートを買うってやつだね、いわゆる、
はいはいはいはい、
あの、まあ、マジで嫌われるタイプのも含めて、はいはいはい、でもう一個は声援を集めるタイプのヒール、
おはーはーはいはいはい、
だからヒールなんだけど、例えばそれこそ会社の経営方針に対して文句を言って、
あ
とヒールだけどかっこいい、だからヒールなんだけど反則とかはしないとかね、
はいはいは
い、だからまあ一時期の分かりやすいところだと一時期の内藤哲也とか、
そうですよね、うん、私も今思った、はいはいはい、
うん、あれとかってさ、あの NWA、 じゃあね、あの、え、ダメだ、俺今全然言葉が出てこねえや、
え
と NWA じゃね、ダメだ俺、ダメだ、もうダメなんだけど、うん、それこそ WWE だったと、あの、うん、スティーブ・オースティン、ストーンコールドとかがまさにそうだったし、
うん、
あとは一時期の蝶野正弘とかまさにそうですね、黒のカリスマ時代の、
あ、はいはいはい、
だからやっぱだからベビーフェイスより下手したら人気がある、てか中村俊輔ってケイオスってさ、
そうだ、ね、
ヒールユニットとして始まったわけだから、
はいはいはい、
今やケイオスって本体じゃねえと思うんだけど、
そうなんだよね、
まあ、うん、やっぱりあるじゃないですか、だからゼロワンのブーデューマーダーズとかもちょっと分かんない部分はあるよね、
そうね、
混ざってるじゃないそれが、例えばまああれだったけど、震災の時とかさ、ブーデューがもう率先して、
うん、
あの義援金活動をやったりとかさ、
うん、そうそうそう、したした、
あれなんてまさにヒールだけど声援集めるっていうか、うんうん、ヒールだからこそ率先してそういうことができるみたいな、
台風の時とかね、
うん、そうそうそうそう、やっぱりあの猿さんがね、
うんうん、
よく言ってたね、やらぬ善よりやる偽善って言って、
うんうんうん、
ポスター作っててすげえなこの人と思ったけど、
ね、
まあですよね、で、うん、
はいはい、
もう一個あるのが、
うん、
あれなんですよ、何の反応もないヒール。あるじゃないですか。シーン現象。
はい、
ね、はいはい。これも俺、よしあしだと思ってて、
うん、
俺、なんだろう、結構実は好きだったんですよ、一時期、プロレス見てて。
うんうんうんうん、
この乱入して試合ぐちゃぐちゃにするとか、
うんうんうん、
なんか、
ブーとかでもなんか、へぇみたいになって
こう、引いちゃうやつ。
スンってなるやつ、
ね、そう、あのさ、ブーイングとかってさ盛り上げてるじゃん、
うん、そうそう、はいはいはい、
うん、なんだけど例えばそのまま終わるとかってなんかこれはこれで俺ワクワクするぞって時代がやっぱりあるわけですよ、
うん、だからこなんかこっから何かこう動き出してる瞬間みたいなね、
そう、え、例えばすげえさあの、うん、楽しみにしてた試合が不透明決着の時って、
うん、
内心でもなんだよとかなるんだけど、
うん、
でもよくよく考えて次2日後ぐらいに、
うん、
次のカードが発表された時に、
うん、
例えばあれよ、タッグマッチで不成立になって、うん、次の、はい、次2週1週間後ぐらいに、
うん、
あのシングルマッチが組まれた時のワクワク感、
はいはいはいはい、
あるじゃん、まあ、そのシングルマッチもからまた介入になった時になんだよってなるんだけど、
ね、それはうーってなるけど
あるけどそれも含めてなんだろう、
うんうん
うん、やっぱハッピーエンドとかさ、その盛り上がるだけがプロレスじゃないと思ってたから、だからこの3種類がなんとなく俺の中にあったの、
はいはい、あるね、はいはいはい、
うん、普通に応援されるヒール、大ブーイングを起こすヒール、うん、惹かれるヒール、
うんうんうん
うん、なんだけどこのうちやっぱり、うん、コロナによって最初の2つって消滅したわけじゃん、
うん、そうなんだよ、うちに秘めざるを得なくなってるね、その
うん、
はいはいはい、
ここ数年のバレットクラブの嫌われ方って新日本ですごいんだけど、
うん
でもこれってまさに前だったらブーイングして物投げつけられたような行為の時に客が引くんだよね、まず、
はあ、はいはい、
引くってことでしか表現できなくなるのよ、
まずでもそうね、わかる、そうだね、
うん、
うん、
でなんだけどこれ難しいなと思って、 最近なんか新日本で六本木 3K のショーがヒールターンしてバレットクラブに入ったんですけど、
はいはい、はいはいはいはい、うん、
いやーまさにまさにそれでしたね。
はあ、
もう空気が死んだと思って。
マジか。
でも空気が死んだからこそ出せるインパクトってあるじゃない、
うん、ある、まあ、
終わったっていう、
うん、
なんだろう、結局さ、なんだろうね、難しいところだけどさ、結局盛り上がっちゃうっていうのって果たしてね、
うん、
果たしてそれはヒールと言えるのかみたいなところもあったりするから
出た、めんどくさいやつだ
めんどくさいやつだって結局それは盛り上がりに貢献しちゃってるじゃん。
わかる、ブーイングという盛り上がりだよね。
そうだし、うん、なんだろう、そう、だって試合を成立させる必要なんてないんだから、
うん、
だからなんだろうね、結局ヒールだけど最後、
うん、
普通にベビーフェイス化して終わるのってヒールとしてどうなのみたいな、
はいはい
はい、なんだろう、最終的にハッピーエンドになっちゃうことへの、うん、なんかちょっとなんだろう、その、うん、その価値観の一極集中化みたいなのに、
うん、
をちょっと思うけど、ただそういうのが、うん、より表現しづらくなってるなみたいな。
うん、そうね。
あ、うん、プロレス会場行ってさ、その見てない人が、
うんうん、
一番驚くのブーイングだと思うんだよね。一番盛り上がるっていうか、
うん、
こんなに嫌われてる、俺それだったんだよ、
はいはいはいはい、
こんなに嫌われてる人いるって思ったのよえ、大丈夫ってくらいバリ造語が飛ぶじゃん、たまに、
うん、あるあるある。
で、まあ、それで引いちゃうって人もいるんだろうけど、でも、うん、びっくりして、
うんうんうん、
だって他のメディアでないじゃん。
ないね。いや、
声援とか拍手はあるよ、
あるあるある、
死ねとか言われてんの
って、ね、
ないじゃん。本当に、いや全然言われてて、そう、俺が新木場で、うん、新木場とかであったし、あとなんだけど、すげえ、どこだっけな、あれはあれはどこだっけな、めちゃくちゃ狭い会場で、
うん、
バリ雑言を言ってる女性を見て、楽しくなっちゃって死ねよとか言って
すごいね
この人でもマジでキレてるなと思って、
はいはいはい、
うん、なんかそういうのってちょっとね難しくなっちゃって、うん、でそういうのをなんか思ってた時にやっぱ海外の声出せるのを見て、
うん、
ああやっぱり、うん、やっぱもうこれが完成形ものにもこうだったわけだから、
そうね、
うん、
うん、
うん、なんかそれはすごい思ったね。
うーん、
なんだろう、やっぱこれが見たくて見てるよなって、
うん、そうよね、
だから、そうだから慣れてはいるししょうがないとは思ってるけど、それに、
うん、
なんだろう、それはなんか全然やっぱりいいものではないというか、
うん、
いいものにしちゃダメだなみたいなめんどくさい
とこ言うけど、その状況でさ、やっぱずっといるとさ、やっぱ気づかないけど、そうやってそう違う元のその環境を見ちゃうとやっぱそう思うよね、
うん、よりなんかうわこれだよなと思って、うん、
差が激しい、
拍手じゃね、うん、だって拍手ってさ、どっちか分かんないじゃん、あと、
そうそうそうそうそう、
なんかさ、あとさ、みんな頑張れって俺プロレスであんまり好きじゃないんですよ。
うんうんうん、はいはい
わ、はい、かるでしょこれ、
はい、かる、
これわかるでしょ、うん、どっちも良かったじゃないんですよ、これはどっちかに華々しく負けてほしいんですよ、どっちかっていうと、
うんうん、
だからで前はさ、そう声援でどっちがでかいとかさ絶対あったじゃん、
うん、
それでもうあの選手の人気とかが如実に出るしさ、
うん、とかもうもろにだから名前呼んだりとかさ、
うん、ある、そうだってダイレクトでもう9-1ぐらいの声援の時とかあるじゃん、
あるあるある
あるじゃん、91。あとはさ、あの、うん、もう俺結構好きだったのはさ、あの、まあ、それこそゼロ番の田中将人とか佐藤浩平とかが落ちてたよく、
うん、
あと日野裕二とかかな、強すぎてブーイングが飛びまくるみたいな、うん、あの強すぎて全然声援が集まらないみたいな
わかる、だからそのそういう強い人を倒す若手の方にめちゃくちゃ集中するよね、応援が。
そうそうそうそうそう、そうで試合終盤のあの、うん、田中将人のエルボーが入った瞬間のああ
そうそうそう
終わった
終わった、
うん、だから公平のパイルドライバーで刺さって、
うんうん、
あこれはもう終わったな、立てねえなっていう、
ね、
あの終盤のああっていうあれだから今だとさ拍手だから、
うん、
どうやったって両方頑張るになるのよ。
はい、わかるわかる、そう気持ち的にはね、どっちって思っててもね、やっぱその、
そうそうそう、
わかんない、
結局 わかんないじゃん、それがあの顕在化されないじゃん。
うんうんうん、
でだからなんだろう、こうさ、まあみんな頑張れでいいんだよ、その見方もあるんだけど、
うん、
みんな頑張れの見方になってしまうんだよ、どうしてもそれによって。
あ、そうだね、はいはいはい、はい、
だからなんかより、うん、なんだろうな、まあ、この言い方があってるか分かんないけど、スポーツライクなプロレスが、
うん、
なんだろう、両者力を出し尽くして、
うん、
うわー、素晴らしい試合だった、あー、よかったな、今日も帰ろうっていう、
はいはいはいはい、
試合になんか、ちょっと、さっきのあれと同じで、一極集中してる感じがして、見方が、うん、どうしても。
まあでもやっぱさ、その状況もあるよね、その、コロナでさ、うん、やっぱその、塞がって、気持ちが塞いじゃってるみんなを盛り上げようみたいなのもあるじゃない、やっぱり。
そうそうそう、あるある。
やっぱそれによってさ、そのあるんだろうなとは思った今。
まあね、でそれはある、それはある、本当にあるけど、
うん、
なんだろう、例えばそれ以外のものがそぎ落とされてもう2年ぐらい経つわけじゃん。
うんうんうんうん、
で果たして戻った時に、
うん、
っていうのがなんか逆に言う、ちょっと今俺はあ、不安もあるし面白くもある。
はいはいはいはい、なるほど、ね、
だってどうしたって声援がないプロレスに今のプロレスはアジャストしてるわけよ、絶対に、
うんうんうん、
そうなった時に、
うん、
なんだろう、元に戻るのか、別に元に戻ることがいいこと、まあ俺はやっぱり好みとしてはそれが好きだったっていうのはあるけど、うんうんうん、絶対ではないけど、
うんうん、
でも本当にだいぶ変わってんだろうなっていうのに、なんかここす、そう、なんかやっぱりアメリカとかでの元の形式ではないけど、
うん、
プロレスを見るようになって結構、
うんうんうん、
なんかちょっとこれはやっぱ不思議なことなんだな今起こってるのが、
うん、
なんかこれあとこれもちょっといろいろ話したんだけど、
うん、
大日本のノムタクいるじゃないですか、
はいはいはい、
アストロノーツの、
うん、
がちょうど昨日の試合だっけな、
うん、
ですごいいいこと言って、あ、面白いなと思ってて、関本選手が欠場してたじゃないですか、欠場してたじゃないですか、
うん、
で今すごく楽しいと、リングに立てることが、
うんうんうん、
やっぱその休んでた期間もあるから、
うん、
今すごく楽しいと、負けても勝っても楽しいってこと言ったら、
うん、
野村拓哉が、
うん、
それでいいんですかね、楽しいでいいんですかね、プロレスってって、
はいはいはい、
僕は違うと思います、タッグ組んでたのに
言ってましたね、そっか、
うん、
タ
ッ
グ組んでたのか、
タッグ組んでた、しかも先輩の関本にチクリと、楽しいとかじゃないと思いますっていう、キャリーを積んだらそうなるのかもしれませんし、それは分からないですけど、うん、僕はそうじゃないと思いますプロレスって、
ヒリヒリするね、
ヒリヒリするじゃんそれけど、
うん、
でも確かに言いたいことは分かる、だからどっちの言うことも分かるって思って、
そうなんだよ、どっちも分かるんだよね、
で客としてもどっちもあるじゃん、
うん、
だし我々はこの間までやっぱ舞台に立ってた身としてもどっちも分からないよ、
うんうんうんうん、
なんかさ舞台でやれること自体が楽しいってのはあるじゃん、うんうん、やっぱり、
うん
うん、けどいやそれじゃねえだろみたいな、
うん、
うん、なんかもあって、なんかそれをなんか今この今まさにそうだなと思ってなんかすごいこうすごいうわーと思っちゃったし、言葉持ってるせい、まあ前からさ言葉持ってるなと思ってたけど、
飲むたく
なんか、はい、うん、よりよりなんかその、うん、ここ数年そのコロナ禍において、
うん、
この人はすごいところに行きかけてると思って、
はいはいはいはい、
いや相変わらず押せるけど押せるなと思ってなんかそう、
いやでも本当どっちも間違ってない感じ
そう
ね、やっぱさ
そうなんだよね、
うん、
やっぱりそのプロレス見てる時ぐらいさ日常のあれやこれは忘れようぜっていうのもやっぱ我々もあるし、
うん、
そういう試合見たいなっていうのもあるけど、うん、いやでも本質的にそうじゃなかったものを変えちゃいけないんじゃないっていう、それだけで、
うんうんうんうんうん、
なんかどっちもあるてか、そのそうアジャストしていくのは大事だけど、アジャストするってね下手したらただの現状工程だからね、
うんうんうん
うん、いやーこれはすごいなん か今戻りかけてるわけじゃない、いろいろ
そうね
世界は、
はいはい
はい、ちょっとずつね、まあ状況は全然良くはなってないんだけど良くはなってる気は全くしないんだけど、戻りかけてるだからこそなんか ちょっとそろそろそういうものがどんどんどんどん出てくるんだろうなって。だそれ同士の争いとかさ、
うん、
いやなんか俺なんかちょっと想像しちゃった。コロナ禍においてプロレスはどうあるべきかによると構想っていうのを想像してめちゃくちゃ見たかった。はいそうコロナについての考え方の違いから構想してリングで決着をつけてほしいね。
やばいです
ね。いやでもそういうことじゃない。
まあそうね、いや
でも 今起こってること実はそういうことなんじゃないかと思ってるよ。はい、いろいろ話しすぎましたが。
そうですね。
そうですね。そういうことを今思ってプロレスを見ていました。私は。
はいはいはいはい。
ああ。
そんな中私は。はい、ミッドクプロレスに行ってきまして、
いや大問題作それこそコロナって何ですね。コロナっていうかプロレスって何の相変わらずですね。
いやもうほんと大好きと思って、
いや
で しかも、うん、ちょっと他の人とね行く予定だったんですけど、ちょっと急遽行けなくなりまして、朝越、はい、もちょっと行けないってことで、ちょっと伊藤さんを誘ったんですよ、
はい。ああはいはい
はい、で、みちのくプロレスというものに触れるのが初めての人を。
だし、そうですね、伊藤さんってプロレスすごい久しぶりでしょ、だって。
うん、なんで？
すごいプロレス会場久しぶりじゃない？
うん、そうそうそう、それも言ってたし、ま、それこそこんな状況だしさ、そんなホイホイとはいけない感じもあるじゃない。
はいはいはい。
まあ、我々もさ、やっぱそのちょっと前まで興行してたからさ、あんまり
そう、ねね、
ホイホイいけないしさ。
そうそうそうそう。
うん、そんな中、本当に
あの問題作を、
いや本当ここ最近見たっていうか、もう宇宙大戦争より問題作なんじゃないかと思うぐらい、
いやな、俺もちょっとやっぱそれこそ俺も誘われたけど会場行けてなかったんで、
うん、
まあ、でもやっぱ気になって後からそのツイッターでみんなね、うん、あのハッシュタグつけて上げてる写真とか、
うん、
シュープロの試合レポートとかあるんですけど、
うんうん、
あの一切未だに俺像を結んでないんですよ。
そうでしょ。
あのね、あのまず確認したいのが、うん、ドキュメンタリー映画が1時間くらい流れたってのは本当ですか？
本当です。
あの聞きたいんですけど、うん、つまり興行自体の半分ぐらいがドキュメンタリー映画だったっていう。
ええ、そうです。
あの、何を見せられてるの？
ちなみに、しかもその終わった後ざっくりとこうどうでしたっつって伊藤さんに聞いたら、もうちょっとプロレス見せてほしかったなって
言いました。いやすごいよね。
そう、
ま、すごい分かる。
道の駅はすごく見せられたんですけど、やっぱり道の駅プロレスというものは、あんなこれはね、こんな濃い道のくプロレスないよと思うぐらい、うん、道のくプロレスというものはもうものすごい見せつけられたんですけど、
あの俺ね、はい、これよく思うんですよ、道のくって初心者向けの団体なんですよ、うん、俺の中で昔は、
はいはいはい、うん、
やっぱり飛び技多いし、
そうね、はいはいはい、
展開早いし、
はいはい、
で選手もマスクマンとかいたりさ、
うん、
あとやっぱグレートサスケってやっぱり議員だったりして有名じゃない、うん、
はいはいはい、
だからなんかで、だし、そうそうそう、だしお客さんあったかいし、あそこって、
うんうんうんうん、
なんかだから初心者向けかなと思ったんだけど、うん、どんどん問題作が増えてる
って いやーひどかった。まあ
しかもさ、その
そうですね、はい、
宇宙大戦争は別みたいなのあったじゃん
わかる、そうわかるわかる、かちょ初心者も入りやすい、こうね、も、ま、門徒のこう広いプロレスをやりつつ、そうそうそう、宇宙大戦争で大爆発するみたいな、
うん、そうだし、で宇宙大戦争を連れていかないでこうみたいなね、あ、これ宇宙大戦争か、これ宇宙大戦争はちょっとクロート向けのカルトムービーなんで、
わかる、これ別枠だからみたいなね、
あったんですけど、なんか宇宙大戦争味がどんどん侵食してるよね、
うん、そうなんよね、
いやーマジです、マジでちょっと何言ってるか分かんなかったもんな、
まあ、概要を言いますと、まずサスケさんの生前葬が、はい、
うん、そうなんだよね、
ちょっとお焼香の時間ちょっとね間に合わなかった、結構やっぱ並んでてもう途中でちょっともう切られちゃって、
あ、まあそうだろうね、
お焼香できなかったんですけど、まず生前葬で本当に、うん、棺桶の中にいらっしゃったらみたいで、はい、みんな写真撮って、そうそうそう、うん、で出棺っていう時に立ち上がって飛び出てきて、
うんうん、
まあ蘇って でサスケサスケって言ってこう去っていくっていう、うん、がありまして、であのリングアナがまずあのなんだろうお葬式のトーンでずっとまず第一試合はみたいな感じでずっともう史上初めて盛り上げないカード発表がありそして、ドキュメンタリー映画がもう普通に始まり割とでも本当にねドキュメンタリー映画めちゃくちゃ良かったのよ。
いやらしいね。
そうめっちゃ良かった。めっ結構本当に入り込んで、うん、
ツイッターで爆笑したのは、うん、あのプロレスって思わなければ良かったって
もうね、そうね、映画公開記念にちょっとプロレスがついてるぐらいの感じでしたね。確かに
そうプロレスを見に来たって思ってた自分が間違ってたってその入りがあれだったっていう、うん、言ってて、その通りと思って、ね、そうなんだろうなと思って、
そうそうそう、それで1時間ちょっと本当に本当に感動的なね、
いやいい、そうすごいすごい映画自体は良かったと評判でした。
めちゃくちゃ良かったんですよ本当に、うん、議員のその何選挙の時とかもやるし、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう、
剣王とのあの一戦みたいなとかもやるし、うん、あとやっぱその新で東北の団体なんで、
そうそうそう、
震災の時とかも、
震災のね、
するし、でそれでまあ議員にまた立候補するんだけど、まあそうここめちゃくちゃいいとか、もう終盤戦これよ、これ言っちゃっていいのかな、
まあ議員分かんないけど、
分かんないけど、
うんうん、
とかまあはしょると、まあそうだね、あんまり言っちゃいけないか、まあだからまあでもその何震災の時に小学校にでプロレスして、
うん、もう
あれめっちゃよかった、あの外で多分その筋トレとかちょっとしてるとこに小学生がわーってやってきて、あれやってって、うん、あの筋肉こうむきってするポーズやったのとか、怪我についてそれどうしたのみたいな、これ蛍光灯でくさってやったんだよとかうわこれめっちゃ重いみたいな触れ合いとか、
あ、まあ、そうね、やっぱ地元密着の団体だからね昔から、
そうそうそうそう、でまあ試合やってやっぱサインをねみんな求めて、うん、本当にみんなが帰るまでいなくなるまでやずっと書いてるみたいな、
東北の英雄ですから
本当に俺の帰ってくるとこはプロレスだったなみたいなことになって、うわ感動的みたいな、でもやっぱこうその途中はなんか試合の後なんか病院行ってもう本当満身創痍で、
まあ本当にね
みたいなところも映してるし、
うん、
本当に感動した後に普通にでは第一試合を始めますみたいなどういう気持ちでこれ試合見たらいいみたいな
しかもね、うん、このメインイベントが、まあ、あの記念試合じゃないですか、
はいはいはい、
この、まあ、そこまでやっといて、
うん、
あのいや結果見て俺ひっくり返ったんですけど、
ひっくり返ったでしょいやまずやっぱさだい、ま、本当にもう途中本当伊藤さん気になっちゃってさ大丈夫かなと思って、うん、どっちもいやでもまあちょっとまあ単純に見てる気はしたからよかったんですけど、いや初めてだ、ま
あ、あれだもんね、
思って
そうそうそうそう、みちのくがこういう団体と思われてもね、
そう、まあ第一試合はまあ普通にこう若手対
でもそう、うん、でもさこう試合の序盤そのメインイベント外してよ、
うん、
見たらまあ割とまあいつものみちのくの、
そうそうそうそう、
感じで、いやでもやっぱ楽しいじゃない、うん、ああいうのは、で
第一試合やっぱ普通にやっぱよくて、まあ飛び技もあるし、
うんうん、
そうで第2試合はまあ割と野橋さんがもう最初からもうフルスロットルだったから、うん、
まあいやでもいい選手ですから、
うん、私あの地元一緒なんで
そうだね、
完全に一緒なんで、たるみなんで、たるみ魂っつって言って、
そうね、
そうたるみ、
身長も同じぐらい
そう年齢も近いんですよ確かに、高校参考ウェイクとかなんか多分それぐらい
なの。なるほどね。うん。
そうそうそう。まあまあまあちょっと楽しい感じで、まあ。
まあまあそうね、そのあの楽しめる感じの試合がねあるよね。やっぱ第2試合ですから。
そう。でいざこの30周年記念バックマッチですよ。
うん、いやめちゃくちゃいいカードよ。
ね。
だってその道録の歴史とか追ってったら、
そう
でしょ、うん、全部とちゃんと意味があるカード編成
ですよ。私そんな知らないですけど、いや分かんない、あんまり分かんないんですけど、やっぱその冠がやっぱこの なんだっけな、歴史こサスケの歴史ここにありみたいな
冠
ついてて、確かにちょっと2試合目の終わりがちょっと親とは思ったんですよね。
うん、
そしたら案の定
、うん、
バラモン兄弟とプリティ太田が介入しまして、うんうん、ノーコンテストっていう、
はい、いやだからまあでも最終的にこれ考えると、
うん、
やっぱり道のくのちょっと思ったんですよ、うん、グレートサスケの歴史をその試合で表現するとそうなるんじゃないかと、好意的な解釈、はいはい、
なるほど、もうそこまで、まあでもそうですよ、やっぱり
だからマスターとして終わるみたいなね、
うん、
も
う
マスターなのかどうか分かんないけど、あの人
がもうマスターは偽物だって言われて終わるって
、そうそうそうそうそうそう、だからそういうことですよ。
そう、これで宇宙大戦争がもう決まりまして、12月17日、うん、
だからさ、記念試合を宇宙大戦争の前振りとして紹介したわけだよ、
う
ん、
いや本当にそう、
すごいよそれ、
すごいよね、
だってさ絶対さそんなのさ、
うん、
いやあのだよ、ちゃんとやったらめちゃくちゃ感動的な試合になる決まってるじゃん、
いや本当そうよ、
それをそれぶち壊してなかなかできないよ、だって、
ね、
記念試合は別腹みたいなのあるじゃないですか、
わかるわかるわかる、
あの例えばそれこそすごいヒールレスラーでも、
うん、
何周年記念の試合はすごいいい試合するみたいな、何年か
ぶりに
その師匠とね、そのあとはそのそれこそ昔の仲間、今もう本当に関係がなくなっちゃったような、対立しちゃったような違う戦いに呼んで、やっぱ最後握手してハッピーエンドみたいなのやるじゃないですか、
あるあるある、
あるじゃない、
うん、
でもグレートサスケが選んだ道は宇宙大戦争よりは前振りなんですよ、自分の
いや本当にこれね、それこそさっきのヒール論につながるんですけど、
うん、
会場がもうシーンとなってこんなにさ言ってね、
うん、
まあこんなとこに来る人なんて、映画見に来る人なんてさ、言うてやっぱさ道のく好きでさ、やっぱ宇宙大戦争も何度か多分もう飲み込んでる人たちでしょうよ、
まあ慣れてる人ね、
うん、そんな中、ね、シーンとなって
だからある意味もうそれ道のくの勝ちですよ、
そうバラモンもなんかあのたまんねえなーみたいなこと言ってた気がする、確かに、うん、静かすぎて本当に、
いやもうあれですよ、もう、
うん、
もう全部手のひらの上ですよ、
いや本当に、いやでも私本当褒めてあげたいのは、初めての伊藤さんに、うん、本当に宇宙大戦争の触りをちょっとだけ言ってたんですよ、
あ伏線としてね、
うん、だいたい6月にちょっとやってきて、うん、ね、そのサスケさんの教団がいて、その生徒が反乱を起こして、うん、で12月に宇宙大戦争で、
そうです、年末に向けてね、
話をちゃんとしてたんです、うん、偉い、よかったと思って、
うん、だからつながったわけですね、
そう
伊藤さんこれか、
いやでもただねこれかとはなってなかった、
いやそれ無理だよ
みたいな、これ何だったんだみたいな顔してたんでいや私12月だから、そう誘っときました、
でもやっぱりそのやっぱ俺もまだ甘いなと思ったのは、
うん、
時期的に、
うん、
そろそろ、
うん、
宇宙大戦争の動きがあるはずなんですよ、
そうそうそうそう、
例年ね、もう動いてなきゃおかしいんですよ、
うん、
けど動きがあんまりなかったわけですよ、
う
ん、
そうね、
まあ、ってことは
なかなか来れなかったからね、うんうん、
そうそう、このタイミングでやるのは容易に想像がついたはずなんですよ、
そうなんですよね、
けど、
うん、
いやまさか聖戦争と記念試合をその明細に使うとはね、
うん、
ちょっとまだプロレスファン歴が浅いなと、俺は
本当に
まだ浅い、
ね、だってったもんサスケ歴史ここにありの試合でさ、まあ急遽とはいえさ、タカさんとかさ呼んどいてよ
そうそうそうそう、ビッグ東郷とかね、
マスクじゃない、マイクせずに帰っていったからね。
そう、普通だったらそこでセレモニーとかって叱るべきじゃないですか。
そう、いやもうだからもうご兄弟にあの看護師の中に入れられて、しかもここはね、うん、またあの2人やっぱり丁寧だなと思ったのが、頭と足逆に入れちゃったみたいで、
あ、
閉めるときにこれ逆だなっつって、ちゃんと頭の方にあの開く扉が、ね、あるようにちゃんと閉めて帰っていくっていう。
仕事がねえな。
そしてまた看護家に入ったままお客さんが帰っていくっていうさ、シュールな。
でもちゃんと振りとオチが効いてるからね、それも
本当最高に。もう看護家に、今日この日はもう看護家に始まり看護家に終わるっていう、
終わる、そうそうそうそうそう、
生前葬
ってコンセプトでちゃんとつながってたわけですよ。
そう、素晴らしかったです本当に。
いやだからこれは宇宙大戦争でその棺桶は絶対競技として使われると思う。
いや絶対ね。でもさ、和桶とどうなんだろうね、うん、
いやあのね、うん、どっちも使うと思う。そこでどっちかみたいなことじゃないと思う。
そうだね、そこはそう、
宇宙大戦争は両方。
そうだわ、
だってコンセプトとか考えずにさ、うんうん、あのいろんなものをぶち込むじゃない、
はいはい、
鉄腕くんとか、
うん、そういえばさ、あの博士様、
博士、はいはいはい、
私見に行った時確か看護師から博士様出てきた気がする。
そう、あるよ、そう、博士は看護系
よく使うよ、ね、
うん、
そういう感じで出てくるかな。
あ、なるほどね、まあ、確かに、そうか、看護系でいいと博士があるのか。
そうそうそうそう、
そうかそうかそうか、そうか、棺桶は博士のアイテムだわ。
そう
なるほど、そういうつながり、いや、あ考えてないやんけど。
だからさ、あの棺桶が運ばれてきてマスターかなと思ったら博士だったみたいな、
博士、あ、なるほどね、宇宙大戦争予想ね、今年の
あるかもしれないこれ。
あ、なるほどね、
うん、
あるある、それはね、
うん、
結構確率あるわ。
あるでしょ。でも、
うん、あるある、
我々の斜め上を行くからね。
いや、これで普通にあるのが、うん、別に棺桶使わないまであるから。別にこれで棺桶使わないまであるから。
終わった後にあれ、そういえばあの棺桶あれみたいなのは全然ある、ね、
普通に和桶だったぞ、
ね、和桶ではやっぱ盛り上がるからさ、忘れちゃうね、
棺桶
忘れちゃうと思う。
だから終わった後に、あ、棺桶使ってないみたいなのは
ある、ね、
何だったんだあれはって、生前葬は何だったんだっていう、
それもあるわ。
そう、いやマジで道の句は無理だよ。
いや
なんか、うん、無理っていうのは俺大好きなんだけど、予想とかそういうのは無理だよ、うん、あれ
ね、
マジカルト団体に、いや問題作を毎回残してくるからな。
うん、なんかすごいよね。いや
なんかさ、
うん、
やっぱり慣れてくるじゃん、 どんなにあれだって、
うんうん、
だってまあ言っちゃうと、
うん、
蛍光灯慣れってしてるんですよ。
ああ、はいはいはいはい。なるほど、
うん。蛍光灯デスマッチ慣れってしてるんですよ、自分の中でも。
はいはいはいはい。まあ、
それでもやっぱりとんでもないことが起こるから慣れちゃいけないなと思うんだけど。
蛍光灯とんでもない率。率は
高
くないのかな、どうなんだろうね。率で言うと。
いやでも、いや普通に考えたら蛍光灯の出血っておかしい量出てるから。
うん。
なんだけど、いや、なる、宇宙大戦争のあれは無理だよ。
いや本当にそう、
あれ慣れた時には多分もう狂ってると思う、うん、
いやそうだね。だから去年さ、そのこの話したと思うけど、去年そのソーシャルディスタンス的なあれでさ、うん、その一番近い席作れなかったわけですよ、
うんうん、
あのフロアのね、
そうね、
木の段々のあのどこにもお客さん入ってたんですけど、
うん、2メートル上げなきゃいけないからね、
うん、そうそうそうそう、まあ今はちょっと緩和されてた、
そうね、緩和されて
はいたのかな、うん、でもあそこが使えないのを逆手にとって、あそこにね、東京大都市会を作るっていう、
うん、
なんかそのなんかこうただじゃ転ばんというかさ、
そうだからあの考え方が芸術的なんですよ、
うん、
なんかそのマイナスをさ、
うん、
マイナスをマイナスの方にしないみたいな、
そうそうそうそう、それをさゼロにもしないじゃん、プラスにするじゃない、うん、
いや下手したらもうプラスなのかどうか分かんないみたいな。何それみたいな、
プラスだと思ってた。でも私はもうあれかな。
いやでもあれはすごいと思った本当に。
あのなんかコロナなんだろう、コロナ禍でさえなんかこう絶対に楽しませるみたいなのがさ、
まああとやっぱ仕掛けるって姿勢だよね。
うん、そうそうい
つも通りのものを見せるっていうのも一個、それこそ答えだと思うんだけど、
うん、
じゃないコロナ禍でしか見せられない何かみたいなのはやっぱ絶対ある気がする。その、
うん、
特にああいうインディーの発想だよねやっぱり、
うん、
それって一個
あれほんとすごいなと思ったもんな。だってコロナ禍じゃないとだってできないもんね。
そうね、そうね、お客さんが入れられないからこそってやつだよね。
そうだって入れられるんだったら入れるもん。
それはだからやっぱりさ、インディー的なさ、やっぱお客さんが少ない会場でもやるみたいな発想じゃないとやっぱたどり着かない境地ではあるよね。
そうね。
いやすごいですわ。
いやなんかゼロワンのあれなのに、なんかやっぱ久しぶりに見たってのもあるからさ、ちょっとい
やいいんで別に
喋っちゃった
ね。いいんですよ。そう、
うん、ということでちょっとゼロワンのことはちょっと本当にあっさりになっちゃうんですけど、
はい、
今月のゼロワンということで、
いろいろあったんだけど実は。
いや
実はめちゃくちゃいろいろあったんだけど、
めちゃくちゃありましたね。まあ言うて2ヶ月分なんで、はい、まずまあ、はい、火祭りですよ。
はい、あ、予想しました、火祭り、
予想しましたね。
はい、
どうだ、まず予想が誰でしたっけね、あ、朝子氏は、田中対入江と、
うん、もうクソ外しです。
じゃあ田中対入江、入江が勝つんだな確かね。
そう
入江が勝つんですね、
取る、うん、
で私はですねやっぱ田中さんが勝つという予想をしたんですけれども、
はい、
菅原さんが優勝しました。
まさかの、
いやね、まさかって言うとあれなんですけど、まさかでしたね本当に。
まさかですよ
本当に。しかも、うん、対戦カードが大谷慎二郎対菅原拓也、
もう外し、クソ外しです
ね、クソ外しです本当に、
うん、ごめんなさい、
ね、やっぱこれ私あの田中さんがさ4点だったじゃないですか、阿部ちゃんとの、
はいは
い、うん、そこが私の予想だとまあそこが別に聞かずに大谷、田中が引き分けで、
はいはいはい、
っていう予想だったんですけど、ここ大谷さんが田中さんに勝ったっていう、
そうエンブレム対決を、
そうエンブレム対決は大谷が制し、
うん、まあ一見、まあ言っちゃうと無差別なんだけどさ、二人もさ、もう、
うん、
いや階級の壁は越えられますね世界的にやっぱり、う
ん、でこれがだから20対19で大谷慎二郎が決勝に行くという、うん、
いやまさかまさかすぎました
ね、
うん、
いやまさかすぎですよね。
そう、
ちなみに、入江選手は確か吉田選手と4点だったんです、そこが、
うん、
勝ったんですけど4点になって、そこでだから菅原さん15点入江が14点、
うん、
で菅原さんが決勝に行くという、
そうね、
ですね。いや
まさかの激推ししてた稲村選手は、稲村選手怪我っていう、
本当に途中で
そうそう、もう その時点で俺の予想は終わったなと思って
そうね、
うん、
そうね、いやでも
そうですね、いやいろいろありました本当に、
うん、いやでもなんかこのまあ、うん、年齢も近いしさ、その今やっぱこの今置かれてるゼロワンが置かれてる状況っていうのもあるけど、
うん、
やっぱなんかねその大谷対小畑の試合をちょっと思い出しましたね。
はあ、はあ、なるほどね、
うん、
なるほどね、
うん、
うん、あ、だからまあ生え抜きじゃないけどさ、
そうそうそう、
ずっとゼロワンで、
うん、
しかもいろんな選手が抜けていく中で、
うん、
ゼロワンを守る方向をずっと言い続けてた人が、
そうそう、
結果を出すっていうね、
うーん、うーん、ちょっとあの試合の 感じをちょっとやっぱ思い出したなと思いましたね、うん、大谷さんがね、まあ、やっぱ久しぶりに出たのもあるしさ、やっぱそこでね、
うん、大谷超えっていうのはやっぱでかいからね。
うん、私ここでそう、あ、そうだから田中さんがさ、うん、杉浦と
2
冠やりまして、
は
いはい、ゼロワンのベルトが杉浦さん外部にも流れていきまして、
よりによって杉浦かいと思いましたけど
ね。やっぱ菅原さんがやっぱそこで取り返して、
うん、
改めてやっぱ田中とやりたいっていうのをやっぱ言ってますね、田中さんとやりたいって、うん、いや
いやすごい。
そのカードいつかはちょっとまだ決まってないかな、
うん、そうね、
うん、
はいはい、
そう、ここはちょっと楽しみだな。
なので火祭りの結果に関しては2人とも大外し、
大外し、いや
かすりもしない。
いや本当にかすりもしなかったね。ああ、久々にこんなにかすりもしないのは。
まあそうね、
うーん、
だってさ決勝のどっちかぐらいは当たるじゃん。
そうそうそうそう、そうなんよ。
そう
ね、どっちかぐらいは当たったりするのに全然当たんなかったもんね。
そうかすりもしねえっていう。
本当にまさかまさかでした。うん、本当にだから今後の、はい、火祭りと取った後のこの菅原さんに大注目ということで、
うん、
はい、で、あとはやっぱ天下一ジュニアですね。
はいはいはい。
これがまた今年開催されまして、予想する我々はね、ちょっとできなかったんですけども。
予想すらできなかったですね。
予想すらできなかったんですけれども、決勝のカードが阿部文典対北村。
はいはい
はい。で、ここはやっぱね、去年取った北村くんだし、やっぱ。
うん、
それこそちょっとまあこれもニュースなんですけど、田村隼人さんとのなちょっといざこざがありましたね。
はいはい、
いろいろちょっとありまして、
うん、
だからその今グレートに上がってるのかな、確かね。
そうですね。
で、だからそのいろいろあってグレートとちょっと絶縁をするという発表がなされた結果、うん、リンダマンが持ってたその2冠を天下一ジュニアで優勝した人に授けるという。
そうですね、だから、リンダマンが剥奪という形に、
そうですね、はいはい、
全く関係のないエル・リンダマンからベルトが剥奪されるという、
まあ、グレートに所属するかなという、
まあ、だけど、
これに関してはちょっとまあまあいろいろまあ、ね、
まあありまして、
まあ、ありまして、まあまあそういうことがありまして、
まあ、しっかりいろいろ情報出てますので調べてください。
うん、そうね、っていう状況の中やっぱそれはやっぱ北村くんが取らなきゃという感じじゃないですか。
まあそうだね。
うん。というところで優勝は阿部文典という。
うん。いやでもこれ俺自分な予想は当ててました。
うん、ああそうなんや。
今年阿部だろうと思ってました。
ああそうなん、うん。はいはい。
うん。
まあ暇それこそね、暇次にも出ましたからね。
いや充実度すごいよ。
すごいよね。
なんていうか対ヘビーの経験値が一番高いと思ってたから。
そうね。
このメンバーの中で。
確かに。
うん。対ヘビー経験値ってジュニアででかい。というのが俺の持論なので、
うん、なるほど、はいはいはい、
ああ
、そうね、やっぱ火祭り出たてでさ、やっぱいろいろやっぱ吸収はしてるだろうしね。
そうそうそうそうそうそう。あと今一番勢いの、うん、あのやっぱさ、どうしてもさヘビーで組まれる試合が多いと、
うん、
火祭り中ってジュニアの試合って少ないじゃないですか。
うん、少ないね。うん、
うん、でもそれはダメージということもあるけど、やっぱプラスに働くタイプじゃないですか、
多分、うんうんうんうん、
阿部選手は。それがね、うん、多分あったと思う。いやでも、うん、いややっぱいいわ。阿部は押せるなと、それこそマイクで思いました。
あそうね。で、うん、シェンロンへのお願いが、
うん、
GM のパンツではなく、
うん、くどめのパンティーですね。
くどめのパンツではなく、やっぱ大谷慎二郎とやると、
うん、
ね。
いやだ、ここで大谷がね、あの無差別で今やってることが効いてくるっていうね。
うん、
でもまあやっぱりそういうさ、あのいざこざの中で、うん、その不本意な形で2冠のベルトもついてくるわけで、普通だったらね、展開しとって2冠ベルトっていう、
うん、
あるんだけど、うん、それがなくなっちゃった時に、じゃあ誰とやるかってなった時に、
うん、
やっぱまあ1個ゼロワンの象徴とやらなきゃいけないって分かってるなって。
いや
あは今誰とやったら、
うん、
一番熱いかを分かってるっていうのはやっぱすごいなと思いました、うんうん、この嗅覚というか。
はいはいはいはい、
うん、
ちなみにでも火祭りでは大谷が勝ってるんです。
そこなんですよ。
うん、
そこなんですよ。
ね。これね、どうなるのか。
いやーねー。
はいはいはい。
いやー、うん。
というところで、これ、今後の日程ですよ。
はい。
これが9月19日、日曜日、後楽園ホール大会11時半から、ここで決まってます。大谷対阿部文則のジュニアに
関する。うわ、はいはいはい。
面白そうですね。
いや、これは素晴らしい。うん、
であとはまあ11月、あ、嘘、10月1日金曜日19時から新木場。
はいはいはい。
やっぱちょっと、まあね、多分チャリティーもちょっとね、行きにくい。
そうね、そう、いろんなところでやりづらいからね、今会場が。
そうそう、多少ね、なんか再開は。
うん、でもさ、やっぱ地方会場とかはやっぱり未だにプロレス会場としてキャンセルはあるね。うん、この会場との折り合いがつかないっていう、決まってたけど、うん、みたいな。やっぱり試合の中止とかはちょこちょこ見るね、未だに。
そうね、
やっぱ地方だとさ、公民館だったりするじゃない、公共施設だったり、
うんうん、公共施設だとやっぱちょっともうちょっと厳しかったりするしね。
そうそうそうそうそう、
うん、
いやーまだまだ分からないですけど、まあでも、
うん、
ね、そう、まあ今回のね、うん、日野駆除士の、
うん、あれ、うん、
あれ違った道の空女子の
今日もそうね、道の空女子でしたね。ちなみに、うん、12月17日の宇宙大戦争、私誕生日なんで。
あ、そうだ、おめでとうございます。いやー、誕生日に誕生日にあんな具合悪くなるもの。
いやでもマスターが地球を守るのをさ、見届けないとやっぱ年越せないんだ
よね。いや俺毎回な、宇宙大戦争見に行くたびに酔っ払ったみたいな感じなんだよね。帰り道なんかふわふわしてんだよ、あれ見た後、俺が見てたものは何だったんだろうっていう気持ちになれるから、まあ、そういう本当見るドラッグ、道のくプロですよ、
まあ、その頃にはね、声援がね出せるようになってればいいですね。
そうね、そうだよ。だ
っていや でもなんか無言であれを見るのもなんかおつな気もしますけどね。
シーンとした中でね、
シーンと
しかした中で、
うん、
何を見せられてるんだっていう感情をみんな共有して、
そうそうそう、
言葉に表現できない気持ちをずっと噛み締めたまま帰る。
そうそうそう、だからもうみんなはどういう気持ちで見てんだろうっていうのも気になりながら、うん、見たいですね、ぜひとも。
あ、
うん、やっぱね、あと今回ねちょっと伏線をね貼られてしまった伊藤さんもぜひ連れていきたいなと。
とんでもねえもの見せられてるなと思って
。はい、そんな感じで、
はい、
終わりましょうか。
ではそんなもんですね。
はい、はい、また来月お願いします。では、
まあ、はい、
はい、じゃあアガリスクの鹿島と
朝越でした。
はい、せーの、
3、2、1、0、1。みちろくプロレスは永久に不滅だって感じでしたね、今日は。
そうね。